研究記事41。この記事は12月5日から11日の期間に研究します。本物の幸せを得るには、主題の聖句、エホバを恐れる人は皆幸せだ。その人は神の道を歩む。詩編128編1節。110番の歌、エホバからの喜び。何を学ぶか。多くの人々は本物の幸せを見出せずにいます。それは富や快楽や名声や権力といった間違ったところに幸せを求めているからです。でもイエスは地上にいた時、どうすれば本物の幸せを得られるかを人々に教えました。この記事では本物の幸せを得る上で助けとなる3つのステップを考えます。一節の質問。人間はどんな願いを持つものとして作られましたか？その願いと幸福にはどんな関係がありますか？本物の幸せとは、一時的な楽しい気持ちではなく、ずっと続くものです。どうしてそう言えるでしょうか？イエスは山上の水訓の中で、神の導きが必要であることを自覚している人たちは幸福です、と言いました。マタイ5章3節。イエスは人間が創造者であるエホバ神を知って崇拝したいという強い願いを持つものとして作られたことを知っていました。人間はそのようなものとして作られたので神の導きが必要なのです。またエホバは幸福な神なのでエホバを崇拝する者たちも幸福になれます。テモテ第1章11節。2から3節の質問、あ、イエスによると、どんな人さえ幸福になることができますか？質問、い、この記事ではどんな点を考えますか？そうする必要があるのはなぜですか？理想的な環境や状況でなければ、幸せになれないのでしょうか？そうではありません。イエスは山上の水訓の中で、驚くようなことを言いました。自分の罪や難しい問題のために嘆き悲しむ人たちも幸福になれると述べたのです。そして正しいことをして迫害されてきた人たちやイエスの弟子であるために非難される人たちも幸福になれると言いました。マタイ5章4、10、11節。では、そうした状況の中でどうすれば本物の幸せを得ることができるでしょうか？イエスの教えによると、本物の幸せは理想的な環境や状況から来るのではありません。神を知って崇拝したいという願いを満たし、神に近づくことから来るのです。では、そうするために私たちには何ができるでしょうか？この記事では、本物の幸せを得る上で助けとなる3つのステップを考えます。2から3節に関する写真や挿絵。逮捕され、法廷に連れて行かれている一人の兄弟を仲間の兄弟姉妹が見守っている。再現。キャプション。正しいことをして迫害されてきた人たちは幸福です。マタイ5章10節。信仰を養う食物を取り入れる。4節の質問。本物の幸せを得るための最初のステップは何ですか？ステップ1、本物の幸せを得るには、信仰を養う食物を取り入れる必要がある。人間も動物も、生きていくためには文字通りの食物を取り入れる必要があります。とはいえ、信仰を養う食物を取り入れることができるのは人間だけです。そして人間にはそれが必要です。だからこそイエスは、人はパンだけではなく、エホバの口から出るすべての言葉によって生きなければならないと言いました。マタイ4章4節。それで私たちは神の貴重な言葉である聖書を読まずに一日を終えるようなことがあってはいけません。詩編作者もエホバの律法を喜び、昼も夜も小声で読む人は幸せだと言いました。詩編1編1から3節にはこう述べられています。なんと幸せなのだろう。 悪人の意見に従って歩まず、罪人の道に立たず、あざける人と共に座らない人は、その人はエホバの律法を喜び、昼も夜も小声で読む。水の流れのほとりに植えられた木のようになり、時期が来ると実を結び、その葉は枯れない。行うことはすべて成功する。5から6節の質問。あ、エホバは聖書を通してどんなことを教えてくれていますか？質問。い、聖書を読むことはどんな面で助けとなりますか？エホバは私たちのことを愛しているので、どうすれば幸せに生きられるかを聖書を通して教えてくれています。例えば、人生の目的、エホバに近づいたり罪を許していただいたりするためにできること、エホバが与えてくださっている将来の素晴らしい希望などです。私たちは聖書からこうしたことを学んでいるので、喜びにあふれています。聖書には、毎日の生活に役立つアドバイスもたくさん収められています。それに従うとき、幸せになることができます。問題にぶつかって気分が落ち込むときにはいつでも、聖書を読んでじっくり考えるためにさらに時間を用いるようにしましょう。イエスはこう言いました。神の言葉を聞いて守っている人たちこそ幸福です。ルカ11章28節。7節の質問。聖書を読む時間を最大限に活用するために何ができますか？聖書を読むときには、読んだ内容を時間をとって味わうようにしましょう。次のような経験はありませんか？あなたの大好きな料理を誰かが作ってくれたとしましょう。でも、時間がないか考え事をしていたために、味わうことなく書き込んでしまいます。そして、食べ終わった後でもっとゆっくり味わって食べればよかったと思うかもしれません。聖書を読む場合にも同じように、内容を味わわずに急いで読んでしまうことがあるかもしれません。ぜひ時間をとって、情景や声の調子などをイメージしたり、読んだ内容をよく考えたりしてください。そうすれば、一層幸せになることができます。8節の質問。忠実で思慮深い奴隷はどんな役割を果たしていますか？イエスは信仰を養う食物を適切な時に与えるために忠実で思慮深い奴隷を任命しました。そのおかげで私たちは十分に養われています。マタイ24章45節。脚注。物見の塔2014年8月15日号のあなたは時に応じた食物を受け取っていますか？という記事を参照。脚注終わり。忠実な奴隷が準備する食物の主な材料は聖書です。この食物のおかげで、私たちは聖書に示されているエホバのお考えをよく知ることができます。だからこそ私たちは、物見の塔誌や目覚めよしや JW.org の記事を読みます。また、終日の集会や週末の集会の準備をします。そして、自分の言語で視聴できるなら、JW ブロードキャスティングのマンスリープログラムを見ます。このように信仰を強める食物を十分に取り入れるなら、本物の幸せを得るための二つ目のステップに進むことができます。エホバの基準に従って生きる。9節の質問。本物の幸せを得るための二つ目のステップは何ですか？ステップ2。本物の幸せを得るためには、エホバの基準に従って生きる必要がある。詩編作者はこう言いました。エホバを恐れる人は皆幸せだ。その人は神の道を歩む。詩編128編1節。エホバを恐れるとは、エホバを深く敬って、エホバが不快に感じることを一切行わないようにするということです。それで私たちは、聖書に示されている神の善悪の基準に沿った行動をするよう努力を続けます。エホバが愛することを行い、エホバが憎むことを退けるなら、私たちは幸せになることができます。実節の質問。ローマ12章2節によると、私たちはどんなことをする必要がありますか？ ローマ12章2節にはこう述べられています。そして、今の体制によって形作られるのをやめてください。かえって、考え方を新しくすることによって自分を変化させましょう。それは、神の良い意志、喜ばしい完全な意志を見極めるためです。エホバが善悪の基準を定める権威を持っているということを知っていることも重要ですが、その基準を受け入れて守ることも必要です。例えで考えてみましょう。当局に車の制限速度を決める権威があるということを知っているとしても、そのルールを受け入れていないなら、制限速度を超えて運転してしまうかもしれません。一方、そのルールを心から受け入れているなら、制限速度を守って運転するはずです。私たちも、エホバの基準に従うことが最善の結果になると信じていることを行動によって示すことができます。ダビデもエホバの基準が最善だと感じていたので、エホバについてこう言いました。あなたは命の道を私に知らせてくださる。あなたの前には溢れる喜びがある。あなたの右には永遠の幸せがある。詩編16編11節。11から12節の質問、あ、問題にぶつかったり気落ちしたりするとき、どんなことに注意する必要がありますか？質問、い、フィリピ4章8節の言葉は、エンターテインメントを選ぶ上で、どのように助けとなりますか？私たちは、問題にぶつかったり気落ちしたりするときに気分転換が必要だと感じるかもしれません。それももっともなことです。とはいえ、エホバが憎むことを行ってしまわないように注意する必要があります。パウロはフィリピのクリスチャンへの手紙の中で、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、高潔なことを考え続けるようにと勧めました。フィリピ4章8節にはこう述べられています。最後に、兄弟たち、真実なこと、真面目なこと、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、立派なこと、高潔なこと、称賛に値することについて考え続けてください。ここでパウロは特にエンターテインメントについて述べていたわけではありませんが、この言葉は気晴らしに何をするかを決めるときにも当てはまります。この聖句のことという部分に歌、映画、小説、ビデオゲームといった言葉を当てはめてみてください。そのように考えるなら、どんなものが神に喜ばれ、どんなものが喜ばれないかを見分けることができるでしょう。私たちは、エホバの高い基準に従っていきたいと願っています。そうするなら、良心にやましさを感じることなく、本物の幸せを得るための三つ目のステップへと進むことができます。エホバへの崇拝を第一にする。13節の質問。本物の幸せを得るための三つ目のステップは何ですか？ステップ3。エホバへの崇拝を生活の中で第一にする。エホバは創造者なので、私たちの崇拝を受けるのにまさにふさわしい方です。ですから、私たちが何よりも大切にする必要があるのは、エホバが良いと認める方法で、つまり、聖なる力と真理に導かれてエホバを崇拝することです。ヨハネ4章23、24節にはこう述べられています。とはいえ、真の崇拝者が聖なる力と真理に導かれて父を崇拝する時が来ます。今がその時です。実際、父は自分をそのように崇拝する人たちを求めています。神は目に見えない方であり、神を崇拝する人は聖なる力と真理に導かれて崇拝しなければなりません。それで私たちは聖なる力に導かれて聖書の真理に沿った崇拝を行いたいと思っています。私たちの活動が禁止されていたり制限されていたりする国に住んでいるとしても、エホバへの崇拝を第一にするべきです。現在、100人を超える兄弟姉妹がエホバの証人であるというだけの理由で投獄されています。脚注。詳しくは jw.org 上で信仰ゆえに投獄される と入力して検索してください。脚注終わり。それでも祈ったり、聖書を勉強したり、神や王国について伝えたりするために、できる限りのことを喜んで行っています。たとえ非難されたり迫害されたりするとしても、エホバが共にいて報いてくださるということを理解しているなら、幸せでいることができます。現代の実例。14節の質問。タジキスタンの一人の若い兄弟は、どんなことを経験しましたか？なぜですか？現代の様々な実例は、ここまで考えてきた3つのステップを実践するなら、どんな状況でも本物の幸せを得ることができるということを示しています。タジキスタンに住むジョビダン・ボボジョノフ兄弟のことを考えてみましょう。2019年10月4日、当時19歳だった兄弟は、兵役を拒否したことを理由に自宅から強制的に連行され、数ヶ月間留置されました。そこで犯罪者のように扱われました。このひどい扱いは他の国々にも知られるようになりました。報告によると、ジョビダン兄弟は殴られ、軍に忠誠を誓うよう、また軍服を着るよう圧力を受けました。その後、有罪とされ、刑務所に送られました。そして最終的に大統領恩赦によって釈放されました。ジョビダン兄弟はこの試練の間中ずっと忠誠を保ち、幸せでいることができました。どうしてそうできたのでしょうか。神の導きが必要であることをいつも自覚していたからです。15節の質問。ジョビダン兄弟は投獄されている間、どのようにして信仰を養う食物を取り入れましたか？ジョビダン兄弟は投獄されている間、聖書や出版物を持っていなかったにもかかわらず、信仰を養う食物を取り入れました。どうしてそうできたのでしょうか？地元の兄弟姉妹が食べ物を差し入れるときに、その袋に日々の成果を書いておいてくれたのです。そのおかげで、ジョビダン兄弟は毎日聖書を読んでじっくり考えることができました。釈放された後、厳しい試練をまだ経験していない人たちにこう勧めています。自由な時を目いっぱい活用し、聖書と出版物によってエホバについての知識をぜひ深めてください。16節の質問。ジョビダン兄弟はどんなことを考え続けましたか？ジョビダン兄弟はエホバの基準に従っていきました。間違った欲望について考えることも、良くないことを行うこともしませんでした。そうするのではなく、エホバやエホバが大切にしていることについて考え続けました。また、エホバの創造物の素晴らしさに感動しました。朝起きると、鳥の歌声や鳴き声が聞こえ、夜には月や星を眺めることができました。こう言っています。エホバからのこうした贈り物によって、幸せな気持ちになり、力が湧いてきました。エホバが私たちの信仰や体を養うために与えてくれているものに感謝するなら、喜びを味わうことができます。そして、その喜びは試練を忍耐する力となります。17節の質問。ペテロ第一、一章、六七節の言葉は、ジョビダン兄弟と似た状況にある人にどのように当てはまりますか？また、ジョビダン兄弟はエホバへの崇拝を第一にしました。真の神への忠誠を貫くことがとても大事だということを理解していたからです。イエスは、あなたが崇拝すべきなのはエホバ神であり、この方だけに神聖な奉仕をしなければならないと言いました。ルカ4章8節。司令官や兵士たちは、兄弟がエホバの証人を辞めることを願っていました。でも、兄弟は毎日、昼も夜も熱烈に祈り、諦めずに信仰を保てるよう助けてください、とお願いしました。兄弟は不公正な扱いを受けましたが、妥協することはありませんでした。それどころか、連行され、殴られ、投獄される前には持っていなかった、試された信仰を得ることができて、大いに喜んでいます。ペテロ第一、一章六七節にはこう述べられています。 こうしたことを皆さんはとても喜んでいます。しかし、やむを得ないこととして、少しの間様々な試練に悩まされてきました。そのようにして皆さんの信仰の質は試されます。試された信仰は、火によって試された金よりもはるかに価値があります。金は試されたものであっても滅びるからです。そうした信仰を示すなら、皆さんはイエス・キリストが明らかにされるときに、賛美と栄光と栄誉を受けられます。写真のキャプション。ジョビダン兄弟は信仰を養う食物を取り入れ、神の基準に従って生き、エホバへの崇拝を生活の中で第一にした。18節の質問。どうすれば幸せでいることができますか？エホバは私たちが本物の幸せを得るのに何が必要かをご存知です。この記事で学んだ3つのステップを実践するなら、私たちは難しい状況にあるとしても幸せでいることができます。そして、次のように言うことができるでしょう。エホバを神とする民は幸せです。詩篇144篇15節。以下のステップは、本物の幸せを得る上でどのように助けとなりますか？ステップ1、信仰を養う食物を取り入れる。ステップ2、エホバの基準に従って生きる。ステップ3、エホバへの崇拝を第一にする。89番の歌、聞いて従い神の祝福を得る。記事の終わり。